ポテト、
さやかのジャックインザボックス。
イエイ！
この番組は安藤さやかと
ピーカさんと石田ヨークがお送りしております。
続いてのコーナーは
ブッティライブラリー、パフパフパフ。ブッティが本を紹介するコーナーとなっております。あとね、一応ですけど、はい、私はヘッドホンをつけて安藤さんの声が聞こえるようになりました。
最初からつけとけ
もうこれで一応、さっきはあのですよ、正直カメラっていうかテレビじゃないや、あのパソコンに近づかないと声が聞こえなかったからちょっと私はちょっとマイクが手前にあるにもかかわらず頑張って画面に顔を近づけて聞いていてちょっといろいろ大変なことになっていました、
うん、大変そうだなと思って、もういいや、私一人喋りだわ今日と思ったもん
、まあ、とりあえず今のところなんとかなるようになりました。
はい、よかった、
はい、よかった。今回紹介するコーナー紹介するのは、私が大好きな東野圭吾さんの、そして大好きな加賀恭一郎シリーズの一つでございます。ポグポグポグ。まあ私がよく読んでいる東野圭吾さんっていう作家さんがいて、その中に なんか私が喋るとちょく登場する加賀恭一郎さんっていう刑事さんがいるんですけど、その刑事さんがまあメインとなっていて、あのちょっとずつ成長していくんですよ。実際その加賀恭一郎シリーズって、そうなんか一番最初は加賀さん大学生なの。でも、
はい、
その後に刑事になって、でその刑事になった後にもそのなんか性格もどんどん変わっていくし、まあ役職とかもちょっと一回ちょっとその加賀恭一郎さんはすごい独特な人で、すごい鋭いんだけど、
うん、
ワンマンではなくて、すごい他の人のことも気にかけるんだけど、
うん、
上司が例えばこれをやるな、これは秘密案件だとか言ったとしても、その調べちゃうみたいな。だから
暴走型なんだ。
ちょっとね、左遷されたりとかあって、ちょっと別の場所に行ったりとかもするんだけど、それでどんどんいろんなことをしつつ、そして性格も本当に変わっていくから、一番初期と新しい目の本って全然性格が違うから、同一人物って分かってなくて、
どう違うの？もともとはどんな性格だったの？
結構ね、クール感が強かったりしたかな。
あ、クール系
なんかね、今の方はね、すっごいね、まあ年を重ねてるからか、温和な感じにもすごいなってて、もともと優しさはあるけど、優しさがあんまりわからなかった人だったのが、
クーデレじゃないけど
なんかあんまり伝わらなかったのが、もうなんか最後の方とか、うん、まあ最後じゃないけど新しくなってきてると、もう本当に街中の人とかとなんかよくなんか優しく喋って、手土産とかいろんなとこ持ってきながら、あの事件のその容疑者じゃないけど、そのいろいろお話とかしてくれる人たちってなんて言うっけ、参考人じゃなくてさ、
参考人でもいいんじゃない？え、参考人じゃない？
あ、ね、参考人って言うとなんか犯人側のイメージだけど、まあ、いいけど、なんかそういう人たちにそのお話聞かせてくれてありがとうとか、なんかいろいろ渡したりとかも結構するような温和な感じの人になってるんだけど、その加賀さんの真ん中ら辺で結構ターニングポイントになるところなの。今回の紹介する作品になります。
え、加賀さんが何代、何歳ぐらいの、
何歳だったかな、年齢忘れちゃった。
でもまあ中年、まあ、中年まではいかない、
中年、いやー
30代ぐらい、20代
30ではあるよね多分。
あ、
そこそこ結構上にはなっている。で、
うん、
タイトルは赤い指っていうタイトルなんだけど、
うん、
今後の加賀さんのお父さんが、
はいはい、
ちょっともう病気がすごい進行してて、
うん、
お父さん刑事なんだけど、元刑事なんだけど、あ、お父さんも
刑事なんだ、
うん、そう。で、お父さんが刑事だから、本当は刑事が嫌だってことで、最初は教員に進もうと思ってたような感じなんだけど、教職？でも結局、まあ、刑事。
お父さんと仲良くなかったの？
いろいろあって。で、そのお父さんが入院してたんだけど、
う
ん、その入院でもう長くないし、もうこのままだともう本当にすぐになんか病状も悪化してしまうって言われてるにもかかわらず、お見舞いに一切行かなくて、一回も行ってなくて。で、その加賀さんのいとこが今回登場するんだけど、
はいはい、
まあ今回初かもしれない。そのいとこが登場して、今回は加賀さんじゃなくて、いとこが主観を喋っ、主観として話を進めていく話になるんだけど、そのいとこは加賀さんのお父さんにすっごい良くしてもらってるから、なんで加賀さん、京一郎さんはお見舞いに来ないんだ、最後だろ、来ないのか、おいって思ってて、いろいろ言ってはいるんだけど、加賀さんは来なくて。で、そのいとこ、今回メインとなってるいとこも刑事なの。
みんな刑事かよ。
刑事一家だからね、
うん。
で、そのいとこ、今回メインになっているいとこが、初めて加賀恭一郎さんとペアを組んで仕事に向かう。
おコンビかよ。
そう。で、加賀恭一郎さんは、もうエリートってわけじゃないけど、いろいろとすごい感覚も鋭くて、上とかにもすごい一目置かれてる人で、その人と、まあ、いとこが結構若いんだけど、その人と組めば、お前はいろいろと分かることがあるぞ。お前は成長できるぞ。加賀さんはすごいんだ。みたいなこと言われて。で、尊敬はしてるんだけど、実際ちょっとお父さんに見舞いに行かない京一郎さんにちょっとやきもきしてて、ちょっと微妙に辛く当たりつつ、どうしようみたいになってく話なんだけど、今回の作品は、もう一人メインになってる人がいて、それが、犯人のお父さん。
犯人って分かってんの？
犯人すぐ分かる。今回起きたのが、幼女殺人事件なんだ。
ほう。
で、まあ、その、いとこ、ケイスさん、いとこの別のもう一人の主人公、主観になってる人は、家に帰る前に奥さんから電話がかかってきて、ちょっと大変なことが起きた、すぐ帰ってきてって言われて、帰ったら、庭に女の子の死体があって。
いや、大変だわ、本当に。
大変なことだ、みたいな。もう犯人速攻分かってんだけど、
うん、
で、どうしたんだって言ったら、息子さんが、中学生の息子さんが、殺しちゃった。なんか、この中学生の息子さんは、あまりいろいろ馴染めなくて、学校とかに。で、女の子が、まあ、結果的に女の子が喋りかけてきたりしたんだけど、その女の子が喋りかけてきて、その、女の子が好きなキャラクターの、その中学生の殺しちゃった男の子が、カバンかなんかにつけてて、それいいねっていう感じで、まあ喋りかけてきて、で、見せてあげるみたいな感じで、家に、まあ連れ込んだっていうか家に呼んで、来た後に結局殺しちゃって。でも、男の子は、もうなんか全然、非を認めてはいるんだけど、俺がこうなったのは親のせいだ、みたいな。お前らが何とかしろよ、みたいな。で、お父さんは、自首しよう。
うん、
最初言ってたけど、お母さんが、そんなことするぐらいだったら私が死ぬわ、みたいになって、
お
で、自首ができない雰囲気にもなって、うん、お父さんは隠そうとして頑張っていく側。
あ
で、一応ちょっとその、殺されちゃった女の子の両親もちょっとは出るんだけど、あんまり基本出てなくて、基本的にはその、殺しちゃった側の家族の主観の話と、うん、あと、とこのそれを調べていく側、その事件を調べながら、その加賀恭一郎さんのお父さんとのモヤモヤもあるって話が進んでいくんだけど、なんか犯人の家族に認知症の親がいて、うん、まあ殺しちゃったっていう主人公ではない、中学生の男の子のおばあちゃんだね、うん、まあだから今回メインのお父さんのお母さんが認知症でいろいろよくわからないってことになって、
うん、
そのあんまりなんか記憶がない人だから、その家族は息子が殺したんじゃなくてお母さんが殺したことにしようみたいな、最悪ね、
もう
刑事が何回か来るから疑われて、そこら辺はそんなに後ろじゃないんだけど、その疑われるから、もし最悪もう芝生とかでいろいろ分かっ ちゃうじゃん、庭のさ、最初に庭に置いてるわけだからさ、庭の土とかでさ、事件ってわかるじゃん、刑事、
ね、
刑事、その子女の子についているものとかで分かっちゃうから、分かって家に来るぐらいだったら、もういっそのこと、おばあちゃんがやって何も覚えてないんですっていうことにしようみたいな。そうすればいいじゃんみたいな話になってって。
なりますね。はい。
そう、どうしようみたいな。最後の方に結構その、そうやっちゃったことに対していろいろと、その人になすりつけて、で、結局、おばあちゃんも、なんかいろいろあったっていう話の流れも全部含めて、家族とか、心情とかの、なんか、いろいろとあるっていう話が赤い指。
人間関係の模様が複雑
なんですね。そうそうそう。そう。なんか、加賀さんも、お父さんに会いに行かないのには実は理由があって、お父さん嫌いじゃないの。
クーデルか。
違う違う。
クーデルだったのか。
そこも、本当は理由があるのよ。でも、それを加賀さんは言わなくて、加賀恭一郎さんは、いとこに言わないし、お父さんも何も言わなくて。
それ違い目。
で、それも言わなくて、でも、実はちょっとつながってて、実は二人なんかちょっとあるかもしれないっていうのも、いろいろあって、なんだよ、なんで会わないんだよ、二人は、もやもやもやもや、なくなっちゃうよ、お父さんってなって、結局、こういうことみたいな。で、その、認知症のお母さんも、実はいろいろあって、お母さん、実はそうだったのみたいな。
謎が2つぐらいあるんですね。
そう、人情で、なんか、お母さんもいろいろ思いがあって、認知症のお母さんなんだけど、信じてたのに、みたいな。だから、最後はどう考えて直してくれるかな、みたいな。私の責任のなすりつけとかもどう考えてくれるかなみたいな、人情の話がいろいろとあるお話となっています。
奥が深いんですね。
奥めっちゃ深い。
東野圭吾さんすごいな。
そう、でもなんか最後まで読んで、うん、あ、なるほどってすごいいろいろ思った。
ああ、普通に誤解感はあるんだ、うん、
そう、あ、そういうことか、ちょっといろいろ改めようじゃないけど、思える作品になった。なんかいい作品です。
はい、じゃあもう一度タイトルと作者名をお願いいたします。
東野圭吾さんで赤い指。いやー、めっちゃおすすめ。読もうよ東野さんの本。
確かに、だってこんだけ有名だってことはね、皆さん共感を得てるってことですから。
そう、映画とかはこれはなってないのかな。どうなのかな。
どうなんだろう、もしかしたらなんかなりそうだけどね。
私さ、この間さ、
うん、
東野圭吾さんのさ、うん、なんか本の紹介じゃないけど、
うん、
なんか、
うん、
本を何作か買って、
うん、
ツイッターとかに送るとサインがもらえるとかいう企画もあって。
そんな企画あったんだ。
めっちゃ欲しくて、
うん、
いや、なんか送りたいなと思ってたけど、結局当たりませんでした。
残念。
悲しい。送りたいと思います、はい、ということで、グッディライブラリーのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
楽しんでいただけたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先ですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオリフリネット、こちらのホームページにお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにじゃんじゃん送ってくださいね。皆様からのお便りお待ちしております。
こちらの
ラジオ
リフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは、@ビフリネット。フェイスブックは、facebook.com/ビフリネットで検索できます。
私たち二人もツイッターしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
この時間のお相手は、さやかこと安藤さやかと、
ウッディこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は、5月の3日。ですね、次回もぜひ聞いてください。
聞いてください。 この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りいたしました。バイバイ。
バイバイ。